US Stock Market Press。
どうも、のぶしこぶし吉村でございます。さあ、ということでございまして、まあ今日でね、はい、一旦ということでございますけども、またこの混迷期に
そうですよね、
混迷期に始まって混迷期に終わるというね。
本当ですね。だから株は高いところで、
はいはい、
こう我々番組自体はちょっと、
はいはいはい、
お休みというか、あ、終わっていくということなんですけれども、
なんか大事なポイントですよね。なんかこのまま行くのかどうなのかみたいな。
そうですね、
特に日本株なんかそうです
よね、はい、
うん、
そのあたりをね、今日はもう安田さんもいらっしゃいますし、松本さんにもこの後お話ししていただきますし、
はい、
そして松園さんにもご登場いただいてということで、
フルキャストですね、
はい、フルメンバーで
フルメンバーで最後お届けしたいということで、
はい、
はい、
やってまいりましょう。US ストックマーケットプレスですが、アメリカ市場をタイムリーにお伝えしながら、アメリカ株投資のヒント満載でお届けしていきます。改めてご紹介します。この番組のパーソナリティ、笑い芸人平成のぶしこぶしの吉村さん、そして、コメンテーターはストリートインサイツ安田沙和子さん、そしてニューヨークから松本英樹さんにお話しいただきます。松本さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうど半々じゃないですか、あのこの10月から始まって、まあまあ、今日までニューヨークと日本にいた日数、ね、
行ったり来ったりと、
ちょうど半々だと思うんですけど
そうですね、はい、最初確か日本で始まったと思うんですけどもね、はい、で1回戻ってまた日本にやってきて、最後はニューヨークという感じで、こっちまだまだ寒いですよ。でも、
ね、
私は半袖ですけど
いつもそうですよね、
いつもポカポカです、
いつもそうですけれどもまだまだ氷点下行くか行かないか
ぐら
い
ですから
ね、昨日もね。
雰囲気どうなんですか、ニューヨークの。なんか明るいのか暗いのか、ざっくり言うと。
ざっくり言うと、まあ、まずまず明るいと思いますよ、そんなに。でもね、やっぱりね、治安がねちょっと悪くなってきてるのは気になるところですよね。なんかね、まあ、ちょっとその辺やっぱり景気が悪いのかなっていう感じでね、やはりね、地下鉄とか、あとビルの隅っことかでね、寝てる人が増えてるんですよね、やっぱりね。
そうですか、
まあ、私が来たね90年代とか初めとか、その頃に比べれば全然ね綺麗で治安もいいんですけれども、ただやっぱりちょっとね、一時期に比べるとちょっとなんてか、雰囲気が悪くなったなっていう気はしますね。こっち帰ってくるたびに思いますね。
街のその、例えば不動産といいますか、テナントとかはそこまで空いてたりはしないですか、どうですか。
まあ、中心部はどうなんですかね、まだまだ家賃も高止まりしてますしね、物件不足ということになってますけれどもね、まあ、そういうところはコロナの後にね、一回ざーっとマンハッタンから人がいなくなった時からまた戻ってきてますから、
はい、
ちょっとやっぱりその辺はね、比較が難しいですね。
なるほど、そうですね。
家賃はでもまた上がってるんですよね、マンハッタンですとかね。
家賃はずっと ね結局下がらないんですよね、中心部のところはね、なかなか厳しいですよね、そういった意味では。
なるほど、
まあ、不透明で見通せないところではありますけれども、ちょっと一歩先を見ていく上での材料というのを、この後皆さんにじっくりとお話を伺ってまいります。それでは早速始めてまいりましょう。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーンを展開するムームーン証券の提供でお送りします。 US Market View。 さて、アメリカ市場、先ほど10時半から取引スタートしました。ニューヨークダウ、そしてナスダック S&P500 揃ってで上昇でのスタートとなっています。ダウは 0.7% 高、ナスダック 0.4% 高、 S&P500 はおよそ 0.6% 高での推移となっています。それでは松本さんに今日の相場のポイント、そして足元の環境についてお話伺ってまいります。松本さん、まずは今日のスタートどう見ますか。はい、
そうですね、まあ、今日昨日おとといもずっとちょっとやっぱり同意がなくなってきてるんですよね。どっちの方向にも動くに動けなくなってきているという状況ですね。昨日もおとといも、まあ、小幅なレンジ内での動きにとどまりました。どっちにしても、まあ、少しマイナスで、まあ、引けたんですけれどもね。で、今日は今のところ、まあ、買いが優勢になっていますけれども、今日もそれほど大きな材料が 出てきそうにないですから、またこれ後半になって売りに押し戻されるパターンになるのかもわからないですし、まあ、いずれにしてもちょっとどっちの方向にも動きにくくなっているということだと思います。で、まあ、マーケットはですね、先週のその FOMC の後、しっかりと、買いが集まってですね、また高値を更新するような展開になったんですけれども、まあ、その勢いが、まあ、切れた後ね、次の一手というのが見当たらないと、見つからないというのが、今の膠着状態の、まあ、背景にあると思います。で、まあ、FOMC、なぜ、FOMC の後に、まあ、会が集まったのかというと、やっぱりパウエル議長がですね、かなりハト派的な姿勢を示したということなんですよね。それに尽きると思います。で、まあ、他の、要因、例えば一緒に発表されたドットチャートと言われるですね、はい、政策金利見通しとか、あと SEP、と呼ばれる、まあ、経済見通しですね、それはおおむね、まあ、タカ派的な、修正が行われたんですよね。つまりやっぱり、まあ、前回出たのは12月ですけれども、前回に出た12月以降、やはりインフレ圧力は、それなりに強まっているし、景気も、まあ、まあまあいいですし、そういった意味ではやはりまだまだその、利下げを早急にやるような雰囲気じゃないというふうな見方っていうのは基本的には示されているんですよね、
はい、
そういうデータがタカ派的な、修正になったにもかかわらず、パウエル議長がですね、いや、でも利下げやるんだと、予定通り利下げやるんだと、少々インフレ圧力高まったけれども、まあ、予定を、まあ、変更するほどのサプライズでもないから大丈夫ですよと、利下げしますよというような、まあ、姿勢を示しちゃったから、これで、まあ、株式市場はまた、勢いづいたと、いうことになっているわけですよね。ただ本当にそうなのかなというふうに、まあ、考えている人も多いですから、やはりなんだかんだ言ってインフレまだ落ち着いてないんじゃないんですかと、パウエルさん大丈夫なんですかと、いう疑問が出てきて、今、ちょっと勢いが鈍ってきているということなんだと思いますね。
為替とか見てると、そこまでやっぱり円安がじりじりじりじり進んでるところがありますので、そこまですぐ利下げっていうような感じを見込んでるような雰囲気には見えないんですけれども。
そうですね、為替市場もそうですよ。アメリカの金利市場もですね、そんなに早期の利下げっていうのは別に FOMC の後に織り込んだわけじゃないんですよね、うん、ただやっぱり株式市場だけが、まあ、言ってみれば過剰に反応しているということなんだと思うんですけれども、そうした中でね、一番私が気になったのはやっぱり雇用に関するね、パウエル議長の見方っていうのがちょっと、変わってきたなというふうに思います、うん、というのも、まあ、会見ではですね、雇用がこの先も強かっても利下げはやりますよってまず言ったんですよね、
うん、
これはちょっとっていう感じで、まあ、普通は雇用が強かったらですね、やはりインフレ圧力も インフレも高止まりするから、どうしても、利下げのタイミングっていうのは後ろにずれるというふうに普通は考えるわけですよね、
はい、
それが雇用が強くてもそれが利下げの判断にはあんまり影響しないと、言うということは、もうデータ次第っていうポリシー、方針はやめるんですかと、いうふうになるわけですよね。それまではずっと、まあ、データ次第でちゃんと考えますよと、今後のデータ次第ですよというふうに言っていたのが、
はい、
まあ、雇用が強くても利下げやりますよというふうに言ったということは、これデータ次第じゃないですかと、いうことになるんですよね。そしてもう一つは、逆に、まあ、インフレとかがね、それほど進展しなくても雇用が悪化してきたら、政策を方転換する可能性もありますよと言っちゃったわけですよね。これも逆に言うと、インフレが高止まりしても、まあ、雇用が悪くなったら、雇用が急速に悪化してきたら利下げしますよと言ってるわけですから、完全に優先順位がインフレから雇用の方に、パウエルさんシフトして移ってきてるわけですよね。これはやっぱ大きいと思います。それだけやっぱり パウエルさんの中では雇用に対する雇用の先行きに対する警戒感というのが強まっているのかなというふうに見ておいた方がいいと思います。どっちにしてもですね、まあ、データに関わらず利下げはやるんだというふうにパウエルさん言い始めてますから、これはやっぱり株式市場にとっては、まあ、買い材料というふうには考えてもいいと思います。ただ問題は本当に、データに関わらずパウエルさんできるんですかと。インフレがこの先もう一度強まった時に、まあ、他の FRB の高官とかを説得してですね、利下げを打ち出すことができるんですかと、いうことが一番の問題点ですよね。そして、まあ、2021年ぐらいでしたっけね、パウエルさんはインフレ圧力が高まってきた時に、いやいやこのインフレは、一時的な要因によるものだから心配しなくていいんだと、いうふうにずっと言い続けて、まあ、金融引き締め転換を遅らせて、はい、まあ、それが、まあ、7% 8% というインフレをもたらしたというふうに言われていますから、一回パウエルさん、まあ、言ってみれば大外れしているわけですよね、見通しを、うん、ですからまたその二の舞になるんじゃないですかという心配もあります。ですからやっぱここから先は本当にパウエルさんがどれだけ、まあ、意思を持って、利下げを進めていけるのかどうなのか、あるいは、他の FRB 高官あるいはデータがですね、その、利下げの方針というのを後押ししてくれるのかどうなのかというのが一番のポイントになると思いますね。
これでも例えばその雇用に関してなんですけれども、直近出てきたようなその消費者態度指数とか信頼感指数とか、出てきた消費者に関するその指数っていうのが直近出てきたと思うんですが、そのあたりから見ての雇用とかっていうのは何か変化が出てきてるんでしょうか。
やはりね、今おっしゃられた消費者指数っていうのは結構、警戒しておくべきだと思います。というのも大体消費者の景況感指数っていうのは意外に単純でね、株価がいいとき、株式市場が上昇しているときっていうのは強い数字が出るもんなんですよね。まあ、当たり前といったら当たり前で、やっぱり消費者、一般の人はね、株が調子いいというと、まあ、先行きもいいぞということになってですね、楽観的になるもんですから、普通は今のように株価が最高値を何回も更新しているような局面ではね、いい数字が出て当たり前なんですけれども、それが意外に悪くなっているというのは、よっぽどやっぱり足元実感として、先行きに不透明感が出てきているのかなというふうには思います。ただ一方で、例えば先行指標とされるですね、雇用の失業保険の申請件数なんかずっと、まあ、低い数字が続いています。つまり失業しても、まあ、仮に失業しても次の仕事がすぐに見つかる、あるいはなかなか、なんだかんで言って失業はなかなかしないということで失業保険を申請する人が少ないわけですよね。この辺はやっぱり雇用まだまだ強いのかなというふうに、まあ、見てもいいのかもわからないです。ただ雇用っていうのは、まあ、経験的に見てですね、悪くなりだすと一気に悪くなる、そういう、まあ、足の速い、データっていうかですね、まあ、指標ですから、この先急速に悪くなる可能性も高いんでですね、その辺は注意が必要ですね。いずれにしても、ここから先はもうインフレ動向よりも、雇用の動向、そして、景気動向、まあ、そして最終的には企業業績ですよね。まあ、景気が悪くなれば企業業績もやっぱり落ちてきますから、その辺のところが、まあ、株式市場にとってより重要になってくるんじゃないですかね。もうここから先はね、インフレは高止まりしても、なんかパウエルさんもう利下げするって言ってるんでですね、逆にインフレはあんまり、材料視されなくなる可能性もありますね。
なるほど。
ちなみに年内3回っていう見通し FOMC、どちらと変わらなかったと思うんですけれども、松本さんは何回？
いや、まあ、多分2回かデータ次第では1回になると思います。少なくとも2回と思います。あれはもう本当にギリギリですから、10対9ですから、
はい、
10対9で、まあ、なんとか3回が維持されたっていうだけで、あと1人やっぱりちょっとってなったらもう2回になっちゃうわけですよね。それぐらい微妙なギリギリのところの、まあ、数字でしたから、もう基本的にパウエルさん以外っていうか、まあ、いろいろそう、他の FRB 高官はやっぱりそんなに急いで利下げはしなくてもいいよというふうな、方向に傾いてきていると思います。それを考えれば、まあ、もちろん今後の、それこそ今後のデータ次第ですけれども、まあ、 この先もやっぱり強いインフレ指標が続けば次の6月の段階では多分2回になると思います。ただそれでもパウエルさんが、利下げをやりますよと言ってるのであればやっぱり他の FRB の高官を、まあ、説得しなければならないわけですよね。別にデータに沿って必ずやらなければならないということもなくてですね、そういった意味では FRB はちゃんと明確な、方針をようやく打ち出し始めたとも受け止められるんですけれども、
はい、
ただやっぱりその場合も、一応、まあ、他の人たちもね投票権を持っているわけです、うん、投票権を持っている人はですね、説得しないとダメだと。そうじゃないと例えば、ここまでも1年以上ずっと確か全会一致で FRB、FOMC の、まあ議決っていうのは行われているんですけれども、次ぐらいからは、逆にパウエルさんがそうやって利下げしようよということになれば、まあ、全会一致が崩れてくる誰か反対票を投じる人が出てくるということも十分に考えられますね。
これはあれですかね、もう2回をちょっとずつ織り込みながら進んでってんですかね、それともやっぱもう3回だっていう意味合いが強すぎて2回になった時のインパクトってやっぱでかくなるんですかね。
いやもうこれはもうみんなやっぱある程度分かってると思うんで、この先も徐々に2回織り込みにかかると思います。そういった意味では、まあ、金利市場はやっぱり金利市場長期金利の動きを見る限りでは、この先も2回に向けて徐々に、織り込んでいくかなというふうには見ておいていいと思いますね。もちろん、まあ次雇用統計来週発表ありますし、 その後、ね、物価指数の発表ありますか、はい、それ次第ですけれども、まあ、その辺のところは株式市場以外は意外に冷静にちゃんと、見てますから、そっちの方に注目した方がいいと思いますね。
はい、
わかりました。ここまで US マーケットビューをお届けしました。マーケットトピック。ではここからはマーケットトピックです。押さえておきたいテーマ、話題、米粒銘柄について安田さんにお話伺ってまいります。はい、安田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も資料をご用意いただきましたけれども、今日はトランプ氏に吹いた神風は本物かということで、
確かに、
はい、
まあ、今日ぐらいからニュースになってますよね。
そうですね、日本ではそういったニュースが流れてきているかと思いますが、うん、3月25日の月曜日といえばトランプさんにとっては非常に重要な日だったんですよ、はい、何があったかと言いますと、
給料日、
給料日、
確かに
確かに重要重要、振り込まなかった
よ、結構ギリギリなんですねトランプの給料日の政策なんて
払う方かもしれないですけどね、トランプさんは
払う方かもしれませんね。
はい、すいません、
はい、3月25日といえば、はい、ニューヨーク地裁が決定を下しました、うん、資産価値水増しに関する、うんうん、支払いですよね、うん、4億5400万ドルということで、
ド
ル、は
い、
とんでもない金額なんですけれども、はい、この金額の保証金も同額払い込まなければいけなかったんですね、うん、控訴するんですが、うん、控訴するにあたってアメリカでは無償にも保証金が発生するので、うん、まあ、それに伴って4億5400万ドル入れなきゃ、払わなきゃいけなかったんですよ、
うんうん、
まずそれが、ニューヨーク高裁で撤回されまして、
払わなくてよくなったわけですね。
いや、引き下げられたんです。
あ、引き下げられた、
はい、4億5400万ドルから1億7500万ドル、
まあ
まあ、まあ、3分の1ぐらい、
まあまあまあ、
まあ、引き下げられたということで、それがまず朗報、
はい、
もう一つはトランプさんが経営している SNS、
うん、
トゥルースソーシャルというのがあります、
はいはいはいはい、
こちらが、スパック空箱のね、上場させるための会社ですよね、
うん、
そことの合併が決まってで、火曜日26日に上場されることになったんですよ、
うん、
でなぜこれが、朗報だったかというところをこれからご説明させていただきます、はいはい、まずですね、スパックの会社がありましたと、うん、それがデジタルワールドアクイジション、スライド3枚目ですね、うん、こちら見ていただきますけれども、年初来の、ロウソク足見ていただいてます、
はい、もうすごい、
そうなんですよ、でまずもう1月の15日からキュンと上がってますよね、
かなり、
これはアイオワ州党員集会でトランプ氏が圧勝したためですね、
はいはい、
前日比 29% 高になりまして、はい、徐々にこう、選挙が明るくなるにつれ、1月21日はフロリダ州知事で候補とされていたデサンティス氏が撤退したということで、
うん、
前日比22日に 88% 高、
うん、
やっぱアメリカってすごいですよね、あのストップ制限がないから、
ガンガン行きます
ね、でそのまま 高値で揉み合ってて、40ドル、45ドル付近で揉み合ってたんですけれども、うん、26日、合併が決まって、このデジタルワールドアクイジションコープと、トランプメディアテクノロジーグループ合併されまして、会社名はトランプメディアテクノロジーグループになりました。うん、で、ティッカーが DJT、うん、ドナルド・ジュニア・トランプですね。うん、あ、じゃあ、ジョセフ・トランプですね、うん。ドナルド・ジョセフ・トランプ。つまり、イニシャルです、うんうん、それがティッカーになりました、
うん、
これで上場
すごいですね、
すごいですね上場したということで一時80ドルに迫る 59% 高という猛烈な上昇をしてた、
猛烈ですね、
はい、年収を一気に上げてますよね、
10ドル台だったのにってことですよね、
はい、最初から比べますと ね、はい、でこ そのデジタルワールドアクジションコープっていうスパックはもともとそのトランプさんのこの、トゥルースソーシャルを上場させるという目的もあって、設立されていたんですが、目的通り達成できたという形になります、う
ん、でも日本ではこのトゥルースソーシャルってあんまり聞かないです
ね、うん、聞かないですね、
使えることは使えますが、うん、基本的に保守派右寄りの方ばっかりが使っているのであまり注目されていないというのが一つですね、うん、あと利用者が少ないんですよ、これからまた申し上げます、
は
い、
利用者少ない、ね、
利用者少ないんですよ、
これだけ株価上がるとすごいですね、いや
そこなんです、だからその辺も含めてここは本当に買っていいのかというところも含めてお話しさせていただきます、はい、まあ、トゥルースソーシャルその実力はというところですけれども、スライド4枚目ですね、シミラーウェブという調査会社の推計によりますと、アクティブユーザー数、これ別にそのマンツリーアクティブユーザー、月間アクティブユーザー数ではなくて、うん、まあ、アクティブユーザーとされる数500万人というふうに言われています、うん、で、米国内での月間アクティブユーザー数になると 49.5 万人程度なんですって、うん、こちらの調査によると、うん、だけど、トランプメディアグループの話になる、テクノロジーグループの資料ではユーザー数が890万人
と違いますね、
はい、交渉と実際の数字が違うんじゃないかっていうのがちょっと一つあります、うん、で国別で言いますとその日本で使われてませんねって話なんですが、アメリカで 76% 最大になってまして、ほとんどアメリカ人しか使っていない状況です、うんうん、で、保守系の SNS って他にもありまして、うんうん、トランプ氏の政権時代の元広報担当者ジェイソン・ミラーっていう方もゲッターっていうのを作ってるんですよね、うん、こういうのと比べればアクティブユーザー数が200万人なので、うん、まあまあまあまあ、やっぱりそのトルーソーシャルの方が多いんですけど、他のソーシャルネットワークって見たら、フェイスブックなんて見てみたら月間アクティブユーザー数って30億超えてるんですよ。 YouTube なんかもねもう25億超えてるということで、桁違いにやっぱり小さいですよね、はい、はい、で SNS 別のフォロワー数を見てもトランプさん自身がトゥルースソーシャルを、主導してるわけですけれども、わずかですね少ないんですよフォロワー数が、はあ、680万人ぐらいかな、うんうん、やっぱりツイッターとかの方が圧倒的に多いんですよね。 なのでそういった意味でちょっと実力が本当にその株価に合ってるのかというと疑問が残るところはあります。
でもその株がこれだけ跳ね上がるってことは、トランプさんももちろんその株持ってるんですよね。
そうなんです、そうなんですよ、うん、で、そこなんです。でなぜ今回のこのトゥルースソーシャル上場がトランプさんの追い風になったかと言いますと、 58% 保有してるんですね。
お
はい、で26日の上場で一時、59% 高の79ドル38セントだったんですね。そうすると時価総額100億ドル超えなんで、うん、58億ドル 58% としたら58億ドルになるわけですね、
はい、
で、結局その日の 16% 高で終わったところで見ても45億ドルの利益になって、時価総額は78億ドルで、上場前の純資産が26億ドルでしたから、単純に計算すると71億ドルになって、うんうんうん、まあ、世界富豪ランキング500入りするんですけど、うん、ここよりやっぱりポイントは資産が増えるということで、
うん、
今後の裁判費用にある程度目処がつくっていうことで朗報なんですよね。
減額もされたし、
減額もされたし、はい、ただ減額されたんですけども、そのニューヨークの裁判所への支払い命令っていうのはまだ残っているのが一つと、控訴をしますっていうのもありますと、で、減額されて1億7500万ドル、これ単なる保証金の問題なんで、
はい、
まだ返還金はまだ4億5400万ドルですから、うん、そのあたりを争うので、そういった問題も残ってます。ただそのこれだけ、資産が増えるということで、誰が言われるかというと、はい、今まで4億5400万ドルの保証金払えませんでしたと、うん、基本的には、トランプさんが払うのではなくて、シュアティーボンドを出してもらって保険会社が払うんですね。だけど基本的には、そのための担保ですとか出さなきゃいけないじゃないですか。それが間に合わなかったから4億5400万ドル払えません、減額してくださいってなって、支払い日のギリギリになってニューヨークの高裁が まあ、認めて1億7500万ドルに減額したんですけれども、うん、ただその減額されたというのもありますし、これで資産が増えるということで、もしかするとそういった保証金が支払えるようになるかも。でちなみにその保証金の支払いですが、1億7500万ドル10日猶予を与えられているので
意外と短いんですね。
意外と短いですが、でも今回のこの上場のおかげで資産が倍以上に増えるというところで、お金を貸してくれるところが出てくるかもしれない。
なるほどなるほど、担保になるってことですね。ですね、それ株はすぐ、ここの資料にもありますけど、ロックアップ期間っていうのがあるからすぐには売れないけれども、
はい、
それを担保にしてお金を借りることができる、
可能なんですよ。
なるほど、
はい、で、可能なんですけども、うん、問題はその先ほどおっしゃっていただいたロックアップ期間、まあ、180日、うん、6ヶ月というふうに大体言われています。で今回もロックアップ期間というのが設定されてるんですけれども、ここがポイントで、実は取締役会がロックアップ期間の免除とか短縮を採決すれば可能なんです。だからトランプさん売れるんですよ、そういうことが一応できるんですね、
うん、
しかもその取締役会っていうのはトランプ政権時代の高官だったカシュパテルさんっていう方だったりですとか、何よりトランプ一族、
うん、
トランプさんの長男ですとかね、うん、そういった方々で構成されているので、
まあ、お
そ
らく
認める方向にはなるでしょうと、
うん、
ただしやっぱり問題はまずそのトゥルースソーシャルの信頼性が低下するというのが一つあります、うん、二つ目、当然ながら株価急落のリスクがあります、
はい、
オプション価格なんかに基づくと15から 40% 下落する可能性があるというふうに言われています、
うん、
株価が下落すると結局担保資産も減ってしまうということにもなるので、
うん、
トランプさん陣営にはあまり良くない話ですよね、
うん、
さらに、そういったことでいわゆる純資産が少なくなるわけですから、銀行だったりですとか投資家からの資金調達も困難になってくるということで、
うん、
あまりおすすめできない、
うんうんうん、
なので、一番考えられるのはその純資産を持っているトランプさんに投資家がお金を貸すっていうのが、もしくは銀行っていうのが、うんうん、まあ、持っておいてですよ、株を売らないで持っておいて融資を受けるというのが一番のシナリオになってくるんですが、
そうですね、
果たしてどうなることか、
うん、
この前ですもんですね、3月25日に減額されたことになって、
はい、
そのあとロイターが報じてましたけれども、一部の、富豪の投資家がこう借金を考えてもいいぞと、貸してもいいぞっていう話になってるみたいなので、うんうん、もしかすると1億7500万ドル10日以内に支払えるかもしれない。結局やっぱりね、純資産が増えたってこともありますしね。
なるほど、
はい、なので3月25日はトランプさんにとって神風が吹いた日であったということにな
ります。不思議なもんですよね。例えばお金を貸してくれる方が出てきたとして、
はい、
大統領になったら絶対本気を感じますよね。
いや、そうなんですよ。そういった問題もおそらく出てくる。
で
もしかしたらそのあたりが今後世論調査に影響してくるかもしれない。
なるほど。
直近ちょっとバイデンさん今追い上げてるんですよ、
ね、
はい、
長いですもんね。候補が2人ちゃんと決まってからの、
はいはい、
半年以上はありますもんね。
ありますで、現時点で一般教書演説が終わって、バイデンさんが追い上げて、激戦7州ありますよね、ペンシルベニア州ですとか、ウィスコンシン州とかありますけど、あそこで特にその肝となるペンシルベニア、ウィスコンシン、ミシガンのあたりで、支持率盛り返してるんですよ。これ多分 US スチールが影響してるんじゃないかと思ってまして、
なるほどね。
反対する立場しっかり明確にしましたよね。
組合を支持するっていう話をね、う
ん、
はい、
で US スチールもそれに合わせてバイデン氏を表明すると明言しましたので、うん、まあ、そういったところの兼ね合いで、製造業種数ですからね、
うん、
あの3つはそこが影響してるのかなというふうに思われます。
ただ同じソーシャルメディアでいうと TikTok の話も結構アメリカではいろいろ出てくるじゃないですか、はい、
TikTok に関して今までトランプさんって政権時代反対したんですよ、
うん、
禁止っていう話も出てきてて、結局その法律の問題で禁止にはしなかったんですが、うん、インタビュー受けたじゃないですか、一般教書演説だと3月11日だったかな、
は
いはい、あの後 TikTok に対して文句言ったんじゃなくて、メタに文句言ってましたよね、
うん、
アメリカ国民の敵だと、
うんうんうん、
言論の自由を奪うからということで、 TikTok に対しては若い人たちがいろいろ使っているっていうだけで批判しなかったんですよ、
やっぱりそこも今選挙見据えた、
もしかするとそういった動きかもしれません。逆に共和党の方が強硬寄りなので、もしかするとそこでバランスを取ったという可能性もあります。
なるほど。結構やっぱりソーシャルメディアっていうのは、なかなか大統領選に向けて無視できない存在というか、
そうですね、でバイデンさんの場合も TikTok を使ってるんですよね、選挙運動に、
アカウント作りましたもんね。
そうなんですよ。だからそのあたりどういう兼ね合いになっていくのかというと気になりますけどね、はい、
ここまでマーケットトピックお届けしました。
ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか？ 金融情報アプリムームーはナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向ではウォーレン・バフェット氏をはじめ世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商、第3335号。
US Market Press。ここからは松園克樹さんに押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について伺ってまいります。今日のテーマが垂直型農法ということですね。
垂直農法、バーティカルファーミングって言いますけど、まあ、最近ずっと僕前回もテーマにしてた人口問題で、密かに人口問題って本当に大事ですよ、ずっと続く問題なの でところで世界人口って今現在何人でしたっけ？
あれ何人？
前回も言いましたよね。
90、90、
おお、それぐらい、まあ、80億ちょっとですけどね。で、まあ、それがどんどん増えていて、2050年には90億になるから、食料問題大事ですよって言ってたんですけど、で、そのバーティカルファーミングっていうのは、こう水耕栽培っていう、水で育ってる栽培があるんです。土使わずに、水とか、栄養の液、栄養液で育てる手法で水耕栽培というのがあるんですけど、その水耕栽培の装置を垂直方向にこう積み重ねて、野菜とか果物を生産する
農法。水耕栽培ってもう私本当15年ぐらい前に取材行ったことあるから、結構長くある手法ではありますけど、それを縦にする、
縦にです、縦に、
垂直にする。
水耕栽培にもいろんな種類があって、例えば、魚を育てながら、魚を飼ってその中で野菜を育てたりとかね、そういうのもいろ、まあ、いっぱい種類があるんですけど、全部こう言えないので、
なんかレタスのイメージでした。
ありますよね、
レタスもあり、正解です、はい、大正解ですよ。
昔見たのは レタスのイメージでした、
でこの垂直に積み重ねていくことでメリットとして何が生まれるかっていうと、やっぱりこの栽培面積が横使わないんで縦に伸ばすことができるんで、ものすごく、土地がいらない、
はい、
土地がいらないんですね。で今の垂直農法市場っていうのがこう2020年かなに55億ドル規模だったんですけど、これが2030年ぐらいに倍以上、103億ドルぐらいの市場になるんじゃないかって言われている分野ですね。で前回こういったアグリテック、フードテック の市場の投資 の推移で、下流の領域と上流の領域を話して、下流領域っていうのは e グロッサリーとかそのオンラインスーパーマーケットとかフードデリバリーとか、そういったところの投資はもう完了してインフラが整ったから、今度はそもそものもう根本の上流ですねの領域に対して投資額って移ってるよねっていうことで、また今回もその話の続きなんですよ。でこの垂直農法のメリットってやっぱりどこにでも都会に建てれるっていうことなので、カーボンフットプリントの概念からすごくまずいいですよね。カーボンフットプリントっていうのは生産から流通そして破棄にあたるこの一連のサプライチェーンの中における、排出される二酸化炭素 の量のことを指すんですけど、カーボンフットプリント的にも、都会で建てれるので、極端に言ったらこの隣のビルで実は野菜作ってますとか、この上にさらに作ってますとかなると、もう全然移動しなくていいんで、めっちゃカーボンフット的にもめっちゃいいんですよね。で、この人口増加問題で人口の 80% が都市部に住むんじゃないか2050年にはって言われているので、まず、土地がじゃあ田舎の方は土地が空くじゃないかって言われても、生産できる場所っていうのは今度 できなくなってくるよっていうのは、なぜかというと気候変動 気候変動ってもう株価にも結構バーンときますやん、うん、あのエルニーニョじゃなくてもう一個何でしたっけ、
ラニーニ
ョとか、うん、まあ、いろんなものがあって
今カカオがまさにそれ
で急騰した
そうですよね。
大先物、
うん、そう干ばつが起きてね、
干ばつです、は
い、でそういったものにその野菜とか 食料っていうのはやっぱり影響されやすくなるので、うん、まあ、影響しなくなりにくい、気候変動によって影響されにくいっていうのもメリットの一つ、
ね、まさにサステナビリティですね、
うん、そうサステナビリティ、
キノコみたいな感じですよね。
であと室内栽培なので、うん、まず害虫がつかない、
うん、
なので、そういった農薬を必要としない、うん、害虫駆除のための農薬がいらない、うん、で本当に LED だけなん でシステマチックに育てるんで、まあ、天気による影響はもちろん受けないでしょ、ね、あ、何がじゃあ影響を受けるかっていうと、もしシステムがトラブったらもうミス、
うんうんうん、そうですよね全滅しちゃうってことですよね。
そう、あの例えばハッカーが ね、まあ、一気にやってしまったらそれ
なるほど、
一体が全部、そういうあのテクノロジー的な危機はリスクはあるんですけど、
はい、
結構あのメリットが大きいです。でこのスライドに書いてるのが、左がバーティカルファームでその垂直農法で、真ん中がハウス栽培、
はい、
でオープンフィールドがあの通常の
畑
で育てた場合のこのレタスのね、1キログあたりのレタスを生産するにあたって、従来型の農法だと一番右が250リットルの水が使うんですけど、ハウス栽培になると20リットルの水でいい、で垂直農法はもう1リットルの水、
多分干ばつの地域でも大丈夫ってことですね。
全然大丈夫ですよ、
めっちゃ使いそうな感じ、ずっと水流してるんだったら、
そうそうそうそう、
すごい水使ってそうな気がするんですけど、
いやいや使わないです、ずっと循環させるんだよ、循環させるからそれがいいんです、
逃げないからじゃないですか、土の中
こう、そうそうそう、
無駄な水が
ぐるぐる回してる、なるほど。
このそもそも植物を育てる、まあ、の、うん、あの農業用の水って、地球上のに使われる水の何パーセントを使ってるかっていうと、
めちゃくちゃ難しい、でもこの
250多いと思います、飲み物、飲み水より
多いんじゃないですか、
多いんじゃないですか、
圧倒的に多いですよね、
うん、だってそうですね、これ250って出てますよね、出たす
だから、ね、そうそう、めちゃくちゃ多いんですよ、大体、うん、70% ぐらい農業用に使われてるんじゃないかって言われてるんで、水の問題もあるんですよ、
うん、
まず人口が増えるっていうことは、必要とされる水も、うん、全然増えるでしょって、
ね、はい、
で前回言ったのは、人口が、まあ、2050年の90億人問題の時には食料が 50% 足りなくなるよっていう話もしましたよね。だから圧倒的に足りなくなるんで、これ何とかしなきゃいけないっていうテーマ の、あの本当に大事なものなんです。
なるほど。最後これこの形だったら砂漠でもできる可能性がある。
砂漠でもできますよ、ビル建てて、
ビル建てて、
あとはオートメーションなんで、はい、全然どこでもできちゃう。
しかも地震がない方がいいです
ね。いいですね。
だから中東とかもしかして。
中東もありですね。
一大産地になるかもしれないということですか。
やります？
やろうかな。なんか後々なんか レタスの世界で一番輸出してるのはって中東になる可能性もありますもんね。
ただこの垂直農法ってやっぱりあの育てられない植物ってあるんですよ、
う
ん、
あ、根菜とかじゃないですか。
根菜、
大根とか、
そう、根っこを張るような、まあ、土を使うようなものって難しいんですけど、
根菜、そっか、
あの他にも最近話題 あのカカオとか、
あ
のカカオって樹木、木ですね、木なので、
そか、じゃあバナナとかも難しい
のかな。難しい、
うん、
ちょっと垂直にやってしまうのでそもそも無理かな、
うん、そうですよね、そもそも垂直で
そう、
まあ、でもね、葉っぱ系がそこに変わるだけでもやっぱだいぶ変わってくると思うので、
その土地が、うん、耕作できる土地が将来的に少なくなるのは気候変動を危惧して少なくなっていくので、
うん、
育てられる野菜は垂直型で育てて、うん、育てられない野菜や、まあ、植物はあのそういった気候変動によって少なくなった土地で育てればいいじゃないか、
うん、
という考えで、まああの ECB あたりの理事だとすごい気候変動ってめっちゃ、
はい、
気にしてる人にいますよね。
でも金融政策でしっかり織り込まれてますから、
う
ん、はい、
そう、だからそういった ECB あたりってやっぱりこういう考えすごくずっと持ってる、うん、垂直農法に関して、まあ、日本はですね、2000あの東北大震災の時の復興として、うん、実はこ あの垂直型じゃないんですけど、あの、まあ、水耕栽培で、うん、あのシステマチックに植物を育てるよっていうことを経済産業省の助成金で実はやったんですよ。
へー、
ですけどちゃんと計画できてなかったにはちょっとあんまり成功してないです
よ、ね、あ、やっぱりシステマチックにやるっていうことなので、うん、それなりの設備投資とかお金もいるんですよね。
いるの で、ちょっとここ次のスライドになるんですけど、はい、実はですねそのソフトバンクビジョンファンドっていうのは、プレンティっていうその垂直農法の会社に対してもう 2億ドル投資してるんですね。2億ドル、うん、ソフトバンクビジョンファンドが、でこのソフトバンクビジョンファンドが投資したプレンティが10億ドルを調達しましたよっていうお話なんですけど、うん、これ CRE あ商業不動産の投資信託のリアリティインカムってあるんですけど、うん、まあ、そこが10億ドル投資しますよっていうもので、まあ、ちょっと新しい CRE 系の商品としても、まあ、可能性はあるかも、うん、ということでこういうことやってきてるわけですよ、うん、だからあのちょっとブームはあの e グロッサリー系のような、うん、あのところからこういう根本に移ってきてるよっていう、はい、だんだん投資も増えてきてるっていうお話ですよね、うん、でちょっと実際にですねじゃあどういう銘柄があ
るの
かあるのですが、
はい、
これ系の銘柄は、うん、ほぼ株価が死んでます、
うん、死んでる1ドル以下ペンスト
ック
あら
これはすごいんですよこれ株だって上場時にめっちゃ上がってるんですけど、うん、もう今もうちょっと息してない
0.9 そう上場時高いところではだから1回100ドル近くまで
そうそうそうもうこれすごい100分の1100分の1
これ芸人だったらもう廃業するぐらいの
そうそうそうそうそう
普通だったら
そう
IPO あるあるですよねこれね
あるあるなんですよ。ね、まあ、このナスダックもあのこういうところに今注目されない状況ですからね。
なるほど。
あのナスダックの中でもやっぱり注目される場所銘柄も決まってきてるので、
半導体とかそっち方向、
そっちに行ってますけど、
AI とかそのあたりに行ってしまってる、う
ん、ただ、将来的な可能性を考えたときに、うん、あの別にお小遣い程度だったら、うん、なくなってもいい程度だったら別に全然可能性はあるよっていうことですよ、うん、
多分上場廃止になるリスクも
そうそう上場廃止になるリスクもありますからね
ありますからね、
ただ確かにね松野さん前も 先週もおっしゃってましたけれどもだからこういうところに、投資してる本業を持ってる、うん、しっかりとした会社に投資するのがいいんじゃないかっていう話でしたよね。
こういうところに投資する会社です、うん、でこのちなみにこのハイドロファンホールディングスって非常に株価悪いんですけどここは積極あですねここは野菜を作ってる場所じゃなくて野菜を作るためのその装置垂直型の機械を作ってるんですよ。だから鶴橋側の企業です、
うん、
でここがこういろんな企業 M&A してていろんな企業っていうのがその野菜作りに必要なこの液栄養液栄養液を作ってる会社とかの M&A を積極的に、うん、あの CBC でやってるんですよ。だからあの頑張ってる企業唯一、
うん、
3、4銘柄あるんですけどまあ、ここは、まあ、ちょっとマシかな
まだマシ
マシ
まだやる気ある
積極的な M&A
マシだしナスダックでちゃんとフューチャーされて、うん、あの記事にもあの昔なってるんですよ。ナスダックがあの取り上げられる
でちょっと長い目で見て
そう
っていうことです
よね。そう2050年まで生きてる
生きてるつもりだけど私生きられるのかな今何歳だっけ
でも私何が起こるか今何歳ですか
今30今年9になりますから
あと何十ね、20年
全然ギリギリ生きてんじゃないですか
全然生きてんじゃないですか、
うんうん、皆さんも多分生きてます
よその時にここがガツンと上がってもどうしますよ最近手に入れて
その10年ぐらい前から上がってるでしょ、
ね、そうですよね、
まあ、一般的になってるからそういうの
がなるほど、
ね、もしかしたらNVIDIAになるかもしれない
NVIDIA になるかもしれない
必ず来る問題の解決策の一つとしてちょっとポートフォリオを考えてみてもいいんじゃないかと
でちゃんと気候変動とかも意識するのがその大事ですよ。で ECB が喋ってることも気候変動ね大事って言ってるんでそこもちゃんと考えてほしいですね、
はい、今日は垂直型農法についてお話しいただきました。以上マーケットトピックでした。
ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は一律税込み 2.18 米ドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系で、お客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄は、およそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。 ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第3335号。
使って得する、ムームーアプリ。
このコーナーはムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介してまいります。ぜひアプリを一緒に触りながらお聞きいただくと分かりやすいです。ここからはムームーアプリプレゼンター坂本麻子さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。今日はですね、ムームーアプリが日本株の情報も充実していることをご紹介していきます。はい、ムームー証券は昨年9月からアメリカ株の取引サービスをスタートさせ、これまでこのコーナーでもアメリカ株取引に役立つ機能をたくさん紹介してきたと思います。このムームーアプリなんですが、アメリカ株だけでなく日本株の情報も豊富に取り揃えていますので、そちらご紹介します。はい、3月18日からは日本株でも取引サービスをスタートさせました。ムームー証券の日本株取引では、東京証券取引所に上場している銘柄のほか、 ETF、リート、ETN もお取引いただけます。はい、大きな特徴としまして、取引手数料が無料ということです。その他豊富な情報ツールも特徴の一つになっています。多機能なチャート表示に加え、これまでこのコーナーで取り上げた機能としましては、決算カレンダーや業種関連図、投資テーマにチャート予測、それからラジオ日経が発信しているマーケット情報の動画音声コンテンツなど、豊富な投資情報により多角的に銘柄分析選定をサポートしています。はい、その中から最近追加されたものとして、東洋経済新報社が年4回発行しています日本株の株式投資銘柄研究のバイブルである会社式法の情報がムームーアプリから見られるようになりました。
式法見られるようになったんですか。
はい、そうなんです。画面を一緒に見ていただければと思います。はい、個別銘柄をですね、表示させていただき、上のタブ、チャートから分析に切り替えて、下にスクロールしていきますと、四季報という項目が出てくるんですが、例えばこれだと、トヨタ自動車で開いていただくと分かりやすいかと思います。
はい。
そうするとですね、セクターという項目の下に、の四季報が出てくるんですが、
セクターの下。
はい。
そうですね、セクターの下に
出てきます。はい、画面でもし出てこない場合はこちらで見ていただけるとありがたいですね。
はい、
はい、でこちらでですね、企業の基本情報、株主構成といった企業概要や業績や材料といった解説記事なども簡単にチェックすることができます。四季報って何とか、見方はっていう、基礎的な内容を含むコンテンツもアプリ内に充実しているので、コメントや疑問点があればコミュニティで共有できるようにもなっています。
はい、
はい、そしてですね、もう一つ昨日から追加された機能として、 TIW のアナリストレポートも無料でご覧いただけるようになりました。
はい、
TIW は独立性、中立性を確立した状態で、アナリストが調査、分析を行い、独自の将来業績予想、分析結果のポイントなどを分かりやすく解説した企業調査レポートを発行しています。はい、で出ますかね。また画面を見ていただければ分かりやすいかと思うんですが、はい、まずですね、個別銘柄を表示させていただき、上のタブのチャートから今度はニュースに切り替えていただき、その下にレーティングという項目があるので、それを押していただきますと、レポートがある企業については TIW とタイトルがついています。そしてレポートではその銘柄の過去の業績と TIW 独自の将来業績予測のほか、アナリストの分析根拠などが分かりやすく解説されていて、その企業の今後の見通しがまとめられています。
はい、
でこのように投資情報の格差をなくすべく、ユーザーにとって有用な情報を無料で提供するサービスの開発にムームアプリは努めております。のでムームアプリの今後のさらなるアップデートにもご期待ください。はい、でなお今回ご紹介しました会社式法と TIW アナリストレポートは口座開設者限定の機能となっておりますので、
ここ重要なとこですね。
はい、はい、まずはアプリをダウンロードしていただき、ムームー証券の日本株口座をぜひ皆さん開設してください。はい、そうしますとたくさん有益な情報が出てくると思います。 今日はムームアプリが日本株の情報も充実していることをご紹介させていただきました、
はい、坂本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日で
そうですね、
最後なので、
はい、
お世話になりました。いろんな情報をありがとうございました。
私も喋りながらたくさん勉強させていただいて、はい、
楽しかったです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ口座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ口座での取引が可能となる予定です。またお客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて相応回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第3335号。
さて US マーケットストラテジー、このコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略を考えていきたいと思います。再び松本さんとつながっています。松本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まあ、番組も最後に近づいてまいりましたけれども、松本さん、今後のそのアメリカ株に関しての戦略ですね、はい、どういうふうな見通しされてますか？
そうですね、やはり、まあ、あの前半でも言いましたけれども、まあ、パウエル議長がですね、方針をちょっと変えてきたと、もうデータにとらわれずにですね、雇用を重視していくんだというふうなニュアンスをちょっと前面に押し出してきたというところはやっぱり大きいと思いますね。ですから今後はですね、やはり、まあ、もうインフレはちょっと横に置いといて、
はい、
雇用が、ちゃんと好調さを維持できるのか、そして、まあ、雇用が悪くなるということは景気が悪くなるということですから、どこまで景気が悪くなるのかというところが一番のポイントになってくるんじゃないかなと思います。まあ、あのここまでね、やはり FRB が、利上げをずっとしてきたんでですね、やはり景気が悪くなるのはこれは避けられないと思うんですよね。そういう中でどれぐらい、悪くなるのかっていうのが一つのポイントで、あとは本当にパウエル議長が、景気が悪くなってきたな、雇用が落ち込んできたなというふうになった時に本当に利下げに踏み切ってくれるのかどうなのかというところが一番のポイントだと思いますね。逆に景気が悪くなってきてもですね、あのインフレがもう一段強まるようなことがあると、さすがのパウエル議長もですね、あの利下げっていうことはあの簡単には踏み切れないと思います。そうなればどんどんどんどん、まあ悪い方悪い方に、物事が進んでいく恐れもありますから、まあ、その辺のポイントですよね。景気がいつの時点でどれぐらい悪くなるのか、そしてパウエル議長がその時にちゃんと利下げを、行うことができるのか、まあ、今のね、あの政策金利の高さを考えればですね、いくらでも利下げはできるわけですよね、はい、それは確かなんで、まあ、その部分は安心していいと思うんですよ。いざとなったらもうどんどんどんどん利下げをやってもらえるわけですからね、そこはやっぱり日本とは違うところ で、
ね、
日本はやはり、ね、したくてもできないと、はい、ようやくマイナス金利を解除しましたというところに立っているだけですからね、そういうところはやっぱりアメリカの方が有利なんですけれども、
はい、
ただやはりインフレが が高止まりしていると簡単にはできないというところですよね。ですから、まあそこの見極めをしっかりとしておく必要があると思います、
はい。
まあ、今後に関してね、直近の、まあ状況に関してやはり経済指標、いろいろとちゃんと見ていきたいと思います、うん。まだね、1、3月期の企業決算が、出始めるまでには2週間ぐらいありますからね、まずは経済指標ということで、はい。そうなると、明日のミシガン大学の消費者指数、はい、これやっぱり重要ですね、どれぐらい悪くなっているさっきも言いましたけれども、株高が進んでいるのに消費者の景況感指数が悪くなっているっていうのはちょっと危険なサインですか、これ注目したいと思います。そして金曜日はね、こっちお休みなんですよね、グッドフライデー、ということで、株式市場は、お休みなんですけれども、政府機関は普通に開いてます、銀行も開いてますから、経済指標の発表はあります、この日は PC 個人消費価格指数の発表があります。ただこれは多分ちょっと上振れするでしょうね、消費者物価指数とか生産者物価指数、この辺見ればやっぱ上振れすると思います。そして来週に入ると ISM の景況感指数、まあ景気関連の指標がいろいろ出てきて、金曜日には雇用統計と、やっぱりここに行き着くんで、まずは雇用統計の数字を見て、それから判断でしょうね。ただ今回もしかしたらちょっと悪い数字が出るサプライズがあるかもわかんないですからね、雇用統計、まあこれまで結構強気のサプライズ多かったですから、ちょっと、次の雇用統計には悪いサプライズ、弱気のサプライズに注意したいと、そういうふうに思います。
安田さんも雇用関係ちょっとやっぱり見ておかなくちゃいけないというふうに思ってらっしゃるようですね。
そうですね、あの6月の利下げが本当にあるのかというところの、まずポイントとして雇用統計来週ね発表されます。ここ5日ですね、上げられますけれども、あのすでにパウエルさんはそのパウエルさんは言ってはいないんですね、ウォールストリートジャーナル紙のニック・ティミラウス記者が言うには、移民が増えているので、
うんうんうん、
前月比20万人を超えても失業率は安定する、うん、つまり今まで5万人とかもしくは減ったりすると失業率が上がって景気後退という話がありましたが、うんうん、あの労働力の供給がしっかりしているので失業率が上がらないラインって20万人なんですって、だから割としっかりした数字が出ても、つまり利下げはできるってことなんですよね。それが一つと、今後の点として、あの今消費者信頼感指数悪化しているという話がありましたが、解雇者数がかなり増えてます、はい、
なるほど、
はい、失業率が 3.9 なんですけれども、解雇者数がこれ一時解雇以外、一時解雇っていうのは呼び戻される人たちですけれども、うん、そうではなくて完全に解雇された方々というのが今回増えましてですね、 238.9 万人、今回とは2月の数字です。これ失業者全体の 36.8% を占めて、2021年11月以来の水準なんですね、おそらくパウエルさんが労働市場を意識しているのはこういったところが見ているのかなというふうに思われます。なのでノーファンペイロールだけではなくて、こういった失業率とその中身、うんうん、こういったところが今後の利下げを図る上でポイントになるというふうに考えます。
はい、最後まで本当に重要な情報をですね、うん、お二人からいろいろと学ばせていただきましたけれども、番組そろそろお別れの時間となってまいりました、はい。去年10月に放送を開始しましたこの US ストックマーケットプレス、本日で最終回ということで、皆さんから一言ずついただきたいと思います。吉村さんは鳥で、
あ、わかりました。
松本さん、簡単にお願いします。
はい、あ、どうも本当にあの半年間ありがとうございました。なかなかね、ニューヨークの生の情報と言いながら日本にいたりとかとちょっとイレギュラーなことが多かったですけれども、いろいろと本当に、アメリカの、状況っていうのを知っていただく機会があってですね、非常に有意義だったと思います。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。安田さん一言。
はい、10月に末に一回調整入りして 10% 下落してから、なんと今は 28% 以上上がってるんですね。このまま番組もね終わってしまいますけれども、上昇生きるに皆さん乗っていきましょう。
はい、
そうですね、
ありがとうございました。
さあ、では吉村さんお願いします。
本当に面白い時期に始まって、いろいろ勉強できて、なんだかんだ言って増えましたよね。何がかとは言わないですけど皆さん増えたらこの半年間だったような感じしますから、はい、また面白い時代入っていくと思うんで楽しみですね、今後も。
はい、そうですね、はい、はい。皆さん本当に有益な情報ありがとうございました。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました。ここまでのお相手、平成のぶしこぶしの吉村さん、はい、そして松本さん、安田さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。リスナーの皆様
ありがとうございました。
またどこかでお会いできたらということで、はい、さよなら、
さよなら。